聖書を朗読いたします。ルカによる福音書第5章12節から16節、新約聖書108ページの一番終わりのところからになります。ルカによる福音書第5章12節から16節。イエスがある町におられたとき、そこに全身奇形の病を患っている人がいた。イエスを見てひれ伏し、主よ、お望みならば私を清くすることがおできになりますと願った。イエスが手を差し伸べてその人に触れ、私は望む、清くなれと言われると、たちまち奇形の病は去った。イエスは彼に厳しくお命じになった。誰にも話してはいけない。ただ行って祭司に体を見せ、モーセが定めた通りに清めの捧げ物をし、人々に証明しなさい。しかしイエスの評判はますます広まり、大勢の群衆が教えを聞いたり、病気を治してもらうために集まってきた。だがイエスは寂しいところに退いて祈っておられた。ウクライナとロシアに平和がやってくるように、その思いを持って、そのために一日一回主の祈りを祈りませんかと皆さんにアピールしたところでありました。私の家庭でも、まあ、朝ごとの食前の祈りが少し長くなりまして、そこで主の祈りを祈るようになっております。ぜひその祈りに加わっていただきたいと、そう思うのです。繰り返しこの主の祈り、今朝も祈りましたけれども、祈っておりますと、天の御心がこの地になされるようにと、そういうふうに祈ります。この御心って言葉は願いって訳してもいい言葉で、原文ではあなたの願いっていう言葉で書かれています。そうしますと、これをこういうふうに祈りなさいと教えになった、こう祈り願いなさいとお教えになったということは、主の祈りを教えられた主イエスは、まあ、願いの教育をされている、そう言っても良いと思うのです。願いの教育です。願いとはこう願うものだと、そう教えておられる。願うべき願いへと導こうとなさる主、そう言って良いと思うのです。そのように祈りを私たちに教えながら、主イエスがご自身の願いの中に私たちの願いもぎゅっとこう捕まえて入れてくださろうとしている、そのような主の願いの教育、祈りの教育があるんだと思うのです。今日お読みしたところにも、この奇形の病を患った人の願いをずっと導いておられた神様のお姿、それが主イエスのお姿に現れているようにも思うのです。一見しますと、まるで地面に額をまあ擦りつけて願うような彼の強い願いが際立っているようにも、まあ、読めるところでありますけれども、しかしよく読んでまいりますと、こんなふうに書かれてあります。もう一度読みますと、12節、主をお望みならば私を清くすることがおできになりますと願った。ここには主の願い、主の望み、それと彼の願いというものが絡みついて出てくることにお気づきになるでしょう。主よ、あなたのお望みならば、ある人はあなた様がそうお望みならばというふうに訳しますけれども、原文は本当はそう訳したが良いような言葉です。あなたの望み、それと私の願いっていうことがここで絡みついている。そのことは、むしろ神様がずっと彼をそういう願いの教育の中に置いてこられたと言っても良いと思うのです。先駆けて彼の願いをそのようにお導きになりながら、そしてここでまるで一本の矢を射るようにして、的のど真ん中に当てるようにする、その祈り、そういっ それがここに現れてきましたときに、私の望みだ、清くなれ、とおっしゃって、その同じ願いをここでなさった。そうだ、その祈りだ、その願いだと、主イエスがこの患った男を受け入れてらっしゃるということもできるでしょう。ここに現れてくるのは、神の願いがまさにその通りであるはずだという一つの信頼です。信頼に値する神は、そのような願いを持っていてくださる。私の清め、私の癒し、それをこのお方も願っていてくださるという主への信頼、主の願いへの信頼。それを主イエスはその通りだとお受けになったのです。私は彼の歩みの中で、まさにこれは教育の機関として、彼の願いは主の願いと重ねられてきたのだと思います。ここで手を差し伸べて彼に触れとこう書いてありますけれども、手を差し伸べて触れるっていうのはこう軽く接触したということではだけではないようでして、もう少し強い言葉で彼をこう捕まえてっていうふうに訳すことも許されるような言葉です。そういう意味では、さまざまなところを通りながら、まあ、ある意味で揺らぐような彼をずっとこう捕まえておられた。そしてやっとここに来て、神と一つになって願う願いへと彼が導かれたということができるでしょう。苦しみの中で整えられたのです。苦しみの中でこの人は本当の願いを願うようになった。苦しみと言いましたけれども、先ほどから規定の病ということを私は何回か申し上げていまして、一体それは何だろうと思ってお聞きになっている方もおられると思います。旧約聖書にこの病の規定があるのです。レビ記というところで、ある一つの病に対して、まあ、詳細な規定が設けられている。そのことをここで規定の病という言い方で言っています。レビ記というところに書かれてある。それは、レビ記というのは、神の民が荒野を旅したときに与えられた、まあ、共同生活のとっても大切な一つの指針というか、戒めのものです。当時は、現代のような科学も医学もありませんから、共同体が、まあ、あやふやな、この荒野の旅をずっとしていくにあたりまして、彼らの、まあ、健康を保つことがどうしても必要だった。公衆衛生がどうしても求められたわけであります。申し上げたように、現代の科学や医療がないわけでありまして、そうしますと、肉体にある種の疾病が起こりましたときには、すぐに伝染性を疑わなくてはならなかった。それを疑って隔離したのです。そしてその共同体に戻すのには、7日間、これはおそらくいろいろと試行錯誤しながら、その期間が、まあ、もちろん神様おっしゃったことなんですけれども、あ、確かにその期間だというふうに分かってきたことかもしれませんけれども、我々も大体7日間ぐらいかななんてことは今でもやるかもしれませんけれども、7日間隔離しておいて、そしてそれが伝染性のものかどうかということをまあ警戒したわけです。そうした中で、皮膚に生じるある種の病を規定の病、それが今のどの病と同定できるかというのはよくわかりません。もうそんなふうに詳細に正確に申し上げたように、医学も科学もそんなに発達してない時代ですから、今のものと比べようもありません。規定の病というふうに言われている。この規定の病という言葉は、実は原文を訳すときに、まあ、長く雷病と訳されてまいりました。今のハンセン病と同じだと随分長い間考えられたのです。聖書の中ではこれは罪だ、罪の汚れだというふうに言われるものですから、そうした背景の中でこの病に対する偏見や差別をこのキリスト教会も生んできたというところが ある。しかし改めて申し上げますけれども、この規定の病とこのハンセン病は同じではありません。そう考えることは誤りだとはっきりと申し上げます。アラノを旅した当時、戦々恐々と、あるいは神の民が生活をしていく中で戦々恐々と共同体を滅ぼす病を恐れたその営みの痕跡、そのぐらいに考えた方が良いと思うのです。で、そうした中でとても興味深い記述、不思議な記述を見つけます。そこはもう開きませんけれども、レビ記の中にこの規定の病に対してこんな一つの戒律が添えられています。お読みしますと、ただしもし規定の病が皮膚に広がり、頭から足まで祭司の目に見えるところはすべて規定の病で覆われているなら、祭司は規定の病が全身を覆っているのを確認して、その患者を清いと言い渡す。全身が白くなっているので清い。一体これが何のことを言ってるんだろうかと思います。今日のルカの福音書の出てくる人、こう書かれてある。全身規定の病を患っている人、それならば本当はこの人は清いって言い渡される人だったんではないだろうかと改めて思うのです。しかしどうもそうかもしれません。ユダヤの社会はそれだけの勇気を持っていなかったのかもしれない。どうして全身が規定の病ならば清いのか、これは前から疑問ですし、あんまりきちんとしたなるほどという説明を見出すことができずにいるものですけれども、今回ここを読みながらひょっとしたらこうかもと、まあ、いう思いがしております。それは全身が規定の病にかかるということは、これは自分でもお手上げ、他者でもお手上げ、誰にもどうしようもない、そういう状況。そうするとあとは頼るものが神しかなくなる。そのことを清いと言っている。そういうことなのではないだろうかと改めて思うのです。そうしますと、これはイスラエルの信仰者のひょっとしたら模範かもしれません。イスラエルというのはそういうふうな存在として置かれました。どこの国にも頼っちゃいけない。あなた方の中にもあなた方を救う力はないのだ。あなた方を救うのはただ神だけだ。さあ神を頼ろう。それがイスラエルが置かれている姿であります。その姿が全身規定の病の人の中に現れたときに、これを清いと言いなさい、神様そうおっしゃった。ほら、あの人は神様しか呼ぶものなくなっただろう。それが清いんだ。これは教会の信仰にもつながると思いますが、改革者のルターは本当に神様の慰めに触れる信仰をこう表現しました。絶望の中の信頼。絶望の中の信頼。絶望の中において初めて信頼はやってくる。そこにおいて初めて慰めの深さを知るのだという。イザヤ書の初めにはイスラエルのそうした姿に気づかせようとする預言者の言葉が、イザヤの言葉が出てまいります。ちょっとそこを開けた方が良いと思いますので。1046ページになりますけれども、その5章の一番最後の行から、ページ数で言うと1046ページの下の段の2行目から少し読みたいと思うのです。ここは預言者イザヤが見た隠されているイスラエルの真相です。こういうのです。頭はどこも傷つき、心は全く弱り果てている。足の裏から頭まで健やかなところはなく、生傷、打ち傷などの傷は海も出されず、包まれず、油で和らげられることもない。これがイスラエルの姿なんです。 全身病んでるんです。しかし彼らはそれに気づかない。預言者は口惜しいのです。それにさえ気づいてくれれば。有名なところが続いて18節出てきます。主は言われる、さあ論者を、あなたの罪がたとえ火のようでも雪のように白くなる、たとえ紅のように赤くても羊毛のように白くなる。どうかそれを知ってほしい。本当はあなたは真っ赤っかな罪を抱えている。しかしそれを罪と言わない。だからあなたは清められることも癒されることもない。どうかこの罪を知ってほしい。あなた方の真相はそうじゃないか。そうするとこれを受け入れたのはこの規定の病の人でありました。信仰者の代表のような人です。本当は人間はみんな頭から足まで完全なところなどない。そのことを彼は気づいた。規定の病は罪とされましたけれども、罪のゆえとされましたけれども、ここで罪という言葉は出てきませんけれども、しかし前後は罪のという言葉で挟まれております。その前に出てきたペトロも、罪深い私から離れてくださいとしか言いようがなかった。あるいはこの後に出てくる中部の人、癒される人も、あなたの罪は許されたと言われる。みんな罪を抱えている。しかし信仰とはそのことに気づくかどうかなんです。そのことに気づいて神様の前にひれ伏すかどうか。この男は主の前にひれ伏したのです。こう書いてある。イエスを見てひれ伏し、12節、イエスを見てひれ伏し。でもこのひれ伏すというのは、いわゆる礼拝を意味する言葉がここでは使われておりません。物理的に何かが倒れるっていうような意味合いの言葉です。私は本当に倒れるような思いを抱えて、倒れ込むようにして主イエスの前に出てきたんだと思う。彼は倒れていたんだと思う。共同体に受け入れられず、どうにもならない体と心を抱えて、行くべきところを失って主イエスの前に倒れ込んできた。じゃあそこしかなかったんだ。そこしか残されていなかったんです。その時に彼は本当の答えに立ったんだ。祈るべき方の前に本当に出ることができた。頼るべき方が神だけだと知るようになったんです。我々は倒れる中でそのことを知るんではないでしょうか。我々の人生でも倒れる中で本当に我々は神を知るんではないでしょうか。本当は今日はそこを購読にと思ったんですけれども、先週読んでしまったのでそこを読みませんでしたけど、本当に読みたかったのは詩編の第37編です。そこも信仰者ならばこれは宝のような言葉ですから、ぜひ皆さんに紹介し、ある人に覚えていただいたらいいと思うような言葉ですけれども、詩編の第37編の23節です。皆さんの中でもこの言葉大好きという方いらっしゃるでしょう。詩編の第37編22節、854ページの中ほど、上の段中ほどですけれども、主に祝福された人は地を受け継ぎ、主に呪われた者は断たれる、ごめんなさい、23節、人の歩みは主によって確かなものとされ、その人の道を主は喜ばれる。彼は倒れても打ち捨てられることはない。主がその手を支えてくださる。人の歩みは主によって確かなものとされる。確かなものとされるとはどういうことか、その後で説明するんです。倒れるんです。倒れないって言われてないんです。倒れるんです。 でも倒れる中で何を知るかっていうと、捨てられていないことを知るんだっていうんです。どうしてか、主がその手を支えてくださる。倒れる中で我々は主の手を知るんだ。主がその手を助け支えてくださる。もっとこう言ってもいいかもしれない。倒れないとこれを我々は知ることはできない。しかし幸いなことにって言ったら変ですけれども、我々人生の中でしばしば倒れるんです。けど皆さんどうぞ思い起こしていただいたらいい。神様の恵み深さを知るときは、我々が鼻高々になっているときですか？我々が順風満帆に生きているときでしょうか？いいえ、違うでしょう。我々が倒れるときです。倒れるときに主のを見てを知る。自分の手を主が支えてくださっていることを知る。彼はそういう主の手を知った。彼が主イエスの前に倒れ込んできたときに、その手を主が助け支えてくださること。どんなに大切に彼を扱い守っておられる方か、この存在をどんなに慈しんでおられる方かということを彼は知るんです。そこにあふれるような主の身思い、あなたのことが大切だ、あなたの存在、あなたの命、私はあなたを愛する、やっとそこに来てくれたかと、本当は主はそこで待っておられたのでしょう。何はなくともあなたを愛する。こんな素敵な経験をしたのに、この規定の病だったこの男に、主イエスは随分酷なことを言われます。誰にも話すなと厳しく命じた。誰も言っちゃいけない。これは秘密だ。なんでそんなことをおっしゃったのかと思います。主イエスは何が起こるかを察知しておられたのでしょう。すぐにそのことを起こり始めます。大勢の群衆が教えを聞いたり、病気を治してもらうために集まってきた。しかし、シュエスは退かれて、誰ともお会いにならなかった。この規定の病だった男がシュエスと出会ったようには、誰一人出会えなかった。どうしてでしょうか。シュエスは寂しいところに退いて祈っておられる。随分意地悪なイエス様じゃないかって思いにもなるかもしれない。どうしてでしょう。なんでイエス様このことなさったんでしょう。私は思うのです。やってきた群衆はいわば人生の不具合箇所を持ってきたんだと思います。車屋さんにリコールの車を、ここの部品がおかしいんです、直してくださいって持っていくように、自分の人生のこの部品がおかしいんだ、あの部品がおかしいんだ、ここを変えればなんとかなるんだ、そんな思いで人々は主イエスのもとにやってきたのでしょう。教えを聞いたりと書かれてある。しかし原文は教えって言葉ありません。聞くだけです。つまり初めから聞きたい言葉があったんでしょう。私の故障箇所はここで、ここに言葉を与えてくれたら私の人生なんとかなるんです。そういう思いで主イエスのもとを訪れる。そのことを主イエスはよく分かっていらっしゃったんでしょう。自分の表面的なほつれを繕ってもらって、修理してもらえばもっと楽に、もっと幸せに生きられる、そういうふうに考えたんでしょう。けれども問題は、本当にその人を歪めている真の部分です。一体何を願っているのか。この男が願うようには人々は願わなかったんです。人々は倒れ込まなかったんです。むしろ胸を張って出てきたのかもしれない。ここさえなんとかなれば。分かってんです。自分の人生の問題はここだ。ここさえなんとかなれば私の人生うまくいくんだなんて、そんな思いを抱えてやってきたのかもしれない。しかし違うんです。一体その人は何の願いを持っているか。 人は自分の願いをあまり疑うことはいたしません。どういうわけか、我々は自分の願いをどっかで正しいと思っているんです。ある牧師が自分の信仰の転機になる経験を赤裸々に話していて、もう私ずいぶん前に聞いた話ですけれども、今でも信仰のある先輩の牧師ですけれども、尊敬に値する牧師ですけれども、その先生がある礼拝の中で赤裸々に自分の若い頃の話をしてらっしゃるのを聞いて、私忘れられないんです。その先生は田舎に住んで、若い頃高校時代に田舎ですからバイク通学だった。で、自分は原付バイクで、遠いところから通うんですけれども、で、同じ学年のある人は自分より大きな、何百 cc か知りませんけれども、大きなバイク、かっこいいバイクに颯爽と乗ってやってくる。ある日自分が先について校門からやってくる人たちを見ている。そうすると大きなバイク乗ってまたやってくる。どうも穏やかでない苦々しい気分になって、えい転んでしまえって思った途端にその人が転んじゃったって言うんです。その時にその先生は、一体自分は何を願っているんだろうか、自分の心の中にどういう願いがあるのか、そのことにはたと気づいた。そこからこの先生の祈りが始まる。その祈りを抱えながら、その高校生は牧師になったんだ。自分の核に食い込むような願い、それを神のもとにさらすこと、そういう中で我々は主の願いの教育に預かるんです。一体何を願うのか、神の御心を願うのです。ですから主イエスはここで退いて祈っておられるんですけど、何を祈っておられたかというのは、大勢の人々の願いのために祈っておられたのでしょう。本当に正しい願いに導かれるように、今は私の言葉を聞くことはできない。みんな自分の言葉を抱えて聞きたい言葉をやってくる、抱えてやってくるけれども、どうぞ本当の願いを彼らが願うことができるように、天の御心が地になるようにと彼らが願うことができるようにと、主イエスはこの人々の願いのために祈っておられたのでしょう。願うべき願いへと我々の願いは導かれるのです、この主イエスの祈りのゆえに。先週は教団の年に一度の年会でありまして、とても大切な集会を過ごしてまいりました。その中に昇天者の記念会というものがあります。1年間に亡くなられた牧師たちを記念するとき、今年は8名の、私の母も中の一人でしたけれども、8名の牧師を天に送りました。で、その8名についての思い出が語られるもので、5分でお願いしますよって主催者の側から言われていたんですけど、私何分だったでしょうか、私は6分ぐらいか7分ぐらいか話したでしょうか。でもみんな5分じゃ話しきれないということで、長くなってしまって、とうとう2時間に近いような記念会、毎年記念会はそうなるんですけれども、みんな思い出を語りました。その中でつい2週間前に亡くなられた、3月12日に亡くなられた松本由美子先生の思い出がご友人の先生によって語られました。まあ、松本由美子先生は広告もされております、公にされていますので、ここで名前を出すことが良いというふうに判断をいたしますけれども、このご友人の先生が由美子先生の思い出を、まあ、丁寧にお語りくださったのです。由美子先生54歳で亡くなられた。そのご友人の先生と自分の余命が分かったときに LINE でのやり取りが始まって、71通に及ぶ LINE のやり取りをしたと、そう言っておられます。 13年前にがんの治療を受けられて、そしてその後、まあ、その後の生活をしてらっしゃった。で、今回それがまあ再発をするような形でということであります。で、その中で由美子先生がこういう言葉を語っていらっしゃるんです。みんな心配するけれども、私は神様の恵みが怖いほど、どういうわけか死が全く怖くない。で、緩和ケアの人がやってこられて、まあ死というものをどう受け入れるかという、そういうお話をしに来られたそうですけれども、私は死が全く怖くないんだっていう言葉をお聞きになって、緩和ケアの人が、いや、ちょっとどういう話か聞かせてほしいって、そう言って長く自分の信仰の話をしたそうです。再発をしましたときに、いろいろ治療をしたけれども、どうもその治療では合わない。そのときに、もう神様の御心と信じて、自分は死を受け入れることにしたんだと語っておられる。家族との別れは寂しいけれども、しかし神様の御手の中での再会を信じながら、これを受け入れようと思う。そんな言葉が語られていたようです。ベッドの横に手書きで、まあ、カードが、大きめのカードが書いてあったそうです。家族のために、こんな言葉です。御国に行く途中です。大丈夫、心配しないで、みんな大好きだよ。その下にハートマーク10個。私は由美子先生とは教団のある委員会で、まあ、随分長い間、昨年までご一緒した先生です。随分助けられました。委員会が終わりますと、ちょっと駅が遠いもんですから、その東京聖書学院から最寄りの駅までいつも車でお送りしたんです。女性の先生を2人乗っけて。で、そうするといろいろと世間話をするわけで、同世代のお子さんがいますから話もあって、そうですよねなんて話をしながら、駅の行き帰りの、駅に送ることをしていたわけです。だから私はそんな中で、一体どんなお気持ちでこれを接してられるだろうか、向かっておられるだろうかという心配もありましたし、あるいは残された家族はこれどう受け止められるだろうかという、そのことを考えますと本当につらい思いをいたしまして、夜も眠れなくなってしまった。しかし今回その由美子先生の言葉をお伺いしながら、本当に私の想像がどんなに貧しい想像だったかということを思いました。本当に違うご様子を知ります。ああ、願いを整えてくださった神様。倒れる中で、しかしその中でも死を越えて生かす神の命の願いを、神と共に願うようになった時に、どんなにその願いが強いか、その願いに、神の願いに自分を寄りかける、そうした中にこそ真実の慰めがある。主イエスは手を差し伸べて触れて、私は望む、清くなれ、私は望む、解き放たれて生きよ、この神の願いと一つになる、これほど強い願いはないでしょう。その願い、一つに願うために主イエスは手で捕まえていてくださるんです。我々も倒れることがあるし、倒れるところで願う願いはかっこいい願いでないかもしれない。しかし改めて信じたいのです。 主イエスは皆さんを捕まえておられる。私を捕まえておられる。誠の願いを願うように、本当の願いに立つように、主イエスは我々を捉えていてくださる。それがここに表されている姿なのだと思います。祈りをいたします。倒れる中でこそ、誠に信ずべきお方がどの方かを表してくださる。振り返ればそのような歩みそのものでありましたけれども、そのような足取りが後ずさりせずに私たちを支え続けると今改めて信じます。主が掴んでいてくださるからです。誠の願いへと、神の命の御心の願いへと我々を捉え込んでいてくださることを信じます。主よ、どうかさらに教育をし、我々が願うべき願いへと育てられますように、主の御名によって祈ります。アーメン。